それでは今日のメッセージの中心となる聖書をお読みします。旧約聖書サムエル記第2の15章30節から37節です。サムエル記第2、15章30節から37節をお読みします。ではお読みします。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。その時ダビデはアヒトフェルがアブサラムの謀反に加担していると知らされた。ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た時、見よ、歩く人フシャイが上着を引き裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが都に戻ってアブサロムに、王よ、私はあなたのしもべになります、これまであなたの父上のしもべであったように今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち破ることになる。あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げるのだ。見よ、あそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンが彼らと共にいる。二人をよこしてあなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。ダビデの友フシャイは都に帰った。その頃アブサロムもエルサレムに着いた。以上です。この箇所からダビデの友フシャイと題して御言葉を取り次ぎします。ダビデの友というとピンと思い浮かぶのは誰でしょうか。ヨナタンですね。彼らは若い時に熱い友情を交わし、そしてまあイスラエルの初代の王サウルの息子であったヨナタンが、ダビデがこのイスラエルの王になる人物だと認めて、その時にヨナタンはもし自分に万が一のことがあったら私の家に恵みを施してほしいと言って、まあ、その後ヨナタンはペリシテとの戦いで命を失うわけです。一方ダビデはヨナタンと結んだ契約のゆえに、サウルの家というのはいわば敵ですね。サウルは命を狙っダビデの命を狙って執拗に追いかけ回した。ダビデにとってみれば敵方であり、そのサウルの息子ヨナタンが死んだところで何の義理もないと普通は思えるところですが、契約を結んだ、神の前に誓った、その誓いをダビデは守り、ヨナタン亡き後ヨナタンの家で生まれたその子供たちに恵みを施したんです。でこれがやがて2つのサウルの家とダビデの家、そして部族という名前から言えばベニヤミンとユダという敵対していた部族がやがて一つの民族と、つまりユダ部族が与えられた領地に今度はベニヤミン族が一緒に共に住むことになり、不思議な神様の御業が表されるという歴史につながっていくわけですね。まあそれは深く触れませんけれども、ダビデには友がいたということをまず押さえておきたいと思いますが、もう一人の友がいたということを今日は取り上げるわけです。ダビデの友フシャイ フシャイもヨナタンと同じぐらいの年齢の人かなと思うかもしれませんが、ダビデよりも年上の人です。だから一緒にいたら重荷になるとダビデが言っているのはそういう意味です。一緒についていくことはできない。しかしフシャイという人物がダビデにとって大きな働きをします。そして形勢を逆転するという、まあ、そのことについては次回、取っておきますけれども、まず第一にダビデが都落ちをするという場面ですね。都落ちっていうと平家の都落ち、あるいは義経の都落ち、義経が北海道に渡ってきたということで、いろんなところに義経伝説があって、私が住んでいたビラトリ町には義経神社まであるんですね。で同じような伝説が北海道の各地にあって、流氷に乗ってロシアに渡って、あ、ロシアっていうかロシアから今度はモンゴルに行ってジンギスカンになったとか、とんでもないそういう伝説もあるぐらい、都落ちっていうのは、まあ、落ち延びた人たちがいろんなところに住み着いて、平家の都落ちの場合は日本全国にその、ゆかりの人たちが逃げていった。私が住んでいた秋田県由利郡鳥海村、中下に、それは生まれたところですが、その近くに桃屋家100の宅、100戸の家があるという意味の桃屋家という部落があって、そこは小さい時から聞かされていたのが平家の落ち武者が逃げてきて住んだところだという。でインターネットを調べても確かにそういう情報というのは載っているんですね。 100% それが本当かどうかというのは今は分からないわけですが、まあ、そういう落ち武者伝説、都落ちっていうのは世界のいろんなところにあるわけです。ダビデの都落ちは息子アブサルムの謀反によるものでした。日本にも昭和11年に 2.26 事件っていうのがあって、まあ、8月になるとテレビでも放送されますが、当時の陸軍の青年将校たちがこの国を変えよう、今の政治はけしからんと言ってクーデターを起こそうとした事件ですね。で4日間で、まあ、その反乱は鎮圧されましたけれども、そういうことがこの国にもあったわけです。しかしダビデの場合は自分の息子からクーデターを起こされて、そしてその息子のアブサルムは非常に人々の心をつかんで、その謀反は根強いものであった。イスラエルの人たちの心がダビデからアブサルムに流れているという情報を聞いたダビデは、ここにいてはもう自分は助からない、一刻も早く逃げようということで出て行こうとしているわけです。なぜアブサルムは父をそのように追い出そうとしたのか、それは遡ればダビデの罪に至るわけです。そのところを出していただきますと、ちょっと長いんですけれども3コマにわたってそのところを写してもらっていますが、ダビデがバテシェバという女性をと会員をし、そのバテシェバの夫ウリアを戦場に前線に追い詰めて殺すわけです。で完全犯罪をダビデは目論んで事実を隠蔽しようとしたわけです。卑怯なことをやったわけですね。でウリアも死んだ。でこれで大丈夫だと思っていたところに神様が預言者ナタンを使わせて、ダビデの誰にも知られないと思っていたその罪を暴露したわけですね。その時にダビデは神様の前に、私がその張本人です、許してくださいとひれ伏して神様の前に罪の許しを求めた時に、預言者ナタンは次に出てきますかね、でその時の神様がダビデに語っておられるところを今見ていただいているわけですが、神様はこうおっしゃったわけで、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、 サウルの手からあなたを救い出した、さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を詐欺すみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。まあ、このように神様はナタンを使わせて語られたわけですね。ですから剣はダビデの家にいつも付きまとっていたわけです。そして骨肉の争いが家族の中に始まったという、その一つの出来事がアブサラムの謀反ということであります。ダビデにとっては悲しみの最たるものですから、この今日の箇所で、ダビデは泣きながら登り、その頭を覆いですね、裸足で登ったと表現されているわけです。これほどの悲しみ、苦しみ、人はそうそう味わうものではありません。まあ、似たようなことはあるかもしれませんが、まあ、原因がダビデが過去に犯した罪、それは悔い改めて許しを得ましたが、撒いたものは刈り取らなければならなかったということです。許しとともに裁きがあったということですね。ですから聖書は、私たちがイエス・キリストを信じて救われているけれども、その恵みから落ちないように気をつけるようにと警告しています。その御言葉を出していただきましょう。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を負ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと警告を発しています。ダビデの都落ちは悲劇でしたけれども、その原因の一端はダビデにもあったということで、私たち人間に対する神様の警告としては、決して高ぶってはいけない、これでいいということはない、私たちは神の前にどこまでも誠実に生きていく責任があるということですね。まあ、私たちは自分が撒いたものを全部刈り取るとしたら大変なことですが、罪の結果である死をイエス・キリストが十字架で代わりに引き受けてくださったので、罪に対する裁きというものは私たちから取り去られているということを福音は語るわけです。その恵みを私たちはもっともっと深く受け止めて、心の深いところにあるもの、過去に犯した罪、親との関わり、そして誰にも知られていない、誰にも話せないようなことも含めて、神様の前に一つ一つ解決をいただいていくという信仰の営みがあるわけです。それは誰もできないんです。神様とその人の間で交わされる神様の御言葉に応答する従順ということの中に、それは続けられていくわけですね。第二に、このような苦境の中でダビデは祈っています。非常に短い祈りですが、31節に、主よどうかアヒトフェルの、まあ、その前にアヒトフェルがアブサラムの謀反に加担しているというニュース、情報がもたらされたわけです。アブサラムの謀反だけだったら何とかなるかもしれないけれども、そのアブサラムにアヒトフェルが加担している、これはもう人間の力では太刀打ちできないと思わせるような情報でした。ですから祈る以外にないわけです。それで出たのがこの祈りですね。じゃあアヒトフェルというのはどういう人物なのかということですが、その前に豊臣秀吉の家臣に黒田官兵衛という 天才軍師と呼ばれる人が言いました。まあ、NHK の大河ドラマでも放送されました。ご覧になった方いらっしゃると思いますが、彼は竹中半兵衛と共に、まあ、官兵衛、半兵衛、両兵衛と言われますね、二人の兵衛、豊臣秀吉はそのような、軍師助言者を持っていたために、まあ、天下を取ることができたとも言えるわけですが、黒田官兵衛に関しては非常にこの不思議なことがあって、彼は後に当時ロイス・フロイスというポルトガルから来たカトリックの宣教師との関わりもあり、洗礼を受けるということになります。そして洗礼を受けた時の名前がシメオン・ジョスイという名前ですね。映っていますね。彼が使っていた印鑑です。そこにこのようにシメオン・ジョスイという、このアルファベットが名前が付けられていますが、ジョスイというのはポルトガル語で、ヨセフですね。それを自分の洗礼名に、まあ、していたというふうに伝わっているわけです。まあ、ここまでにいたします。でこのような助言者あるいは軍師ともいえる人物がダビデには2人いました。その1人がアヒトフェルです。じゃあなぜアヒトフェルはそれまでダビデに仕えていたのに息子のアブサラムに加担したのかというと、その原因となるものがあるわけです。アヒトフェルという人は、まあ、次の御言葉を出していただくと、当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺っている言葉のようであった。それはダビデにもアブサロムにもそのように思われたというぐらい、まあ、三国志で諸葛孔明という人の名前を知っている人はだいぶ三国志を読んでいる人ですが映画にもなりましたけれども、諸葛孔明、中国の天才軍師ですね。まあ、レッドクリフという映画があって、まあ、そこに日本人の俳優も出演して2人ほど出演しているんですが、諸葛孔明に、匹敵するかとかそれを上回るぐらいの、まあ、人物がアヒトフェルであったと言えます。で彼がダビデに反旗を翻したその伏線となるものは次の御言葉にありますが、違いますね、まあ、ダビデの苦悩を、まあ、この今、ダビデは、まあ、自分のその犯した罪の結果こういうことが起きているということを自覚して、数え切れないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので私は見ることさえできません。それは私の髪の毛よりも多く私の心も私を召してましたという苦悩を、表現しています。ちょっと前後していますが、アヒトフェルがなぜそのような反旗を翻したかということをサムエル記第2の11章3節出していただけますか。その前ですかね、サムエル記女性の次かな、下の方にクリックしてください。第2のこれは先ほど見ましたね、その次、その次、はい、これです。注目していただきたいのはこのダビデがウリアの妻と関係し、そのウリアを殺して、自分の妻としましたが、そのウリアの妻はエリアムの娘 と書いてありますね。エリアムの娘、バテシバという名前ですが、そのエリアムは実はアヒトフェルの息子であったわけです。つまりバテシバはアヒトフェルの孫にあたるわけです。ですから可愛い孫が一国の王に手ごめにされてしまった。しかもそのバテシバの夫をダビデは策を弄して殺してしまった、まあ、そのような思いがアヒトフェルの中に残っていたことは間違いないと思います。でそれが伏線となってダビデの息子アブサルムが親に反逆したときに彼の中にあった苦い思いが吹き出て、この際ダビデを亡き者にしようと動き出したっていうのは想像できるわけですね。まあ、聖書をこうあちらこちら何回も何回も見ていくと、そのような関係というものが見えてくることがあります。でダビデにとってこのような強力な、まあ、敵になってしまったアブサルムとアヒトフェルの存在に対してダビデはもう多勢に無勢です。もう逃げるしかない。でその時のダビデの一縷の望みは何かっていうと、アヒトフェルの助言をアブサルムに、アヒトフェルが与えるその助言を愚かなものにしてくださいと祈る以外になかったわけですね。でその祈りに対して神様が答えてくださって、フシャイを送ってくださったわけです。フシャイは高齢の人物でした。でダビデの友と呼ばれていますが、実際は相談役です。ダビデのそばにいた相談役。しかもアヒトフェルと違って、まあアヒトフェルは非常に冷たいタイプの、冷徹なという言葉も使われますが、頭はいいけれどもダビデを裏切るようなことをする一面がありました。しかしフシャイはアヒトフェルとは違ってどこまでもダビデに忠実な家臣でありました。でダビデのもとに32節にフシャイが上着を引き裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来たとありますが、そこはフシャイのダビデに忠実な部分を示しているわけですね。そしてダビデの苦しみを自分の苦しみとして何とかしてあげたいと思って、彼は弱い体を引きずって山を登ってきたわけです。しかし実際それ以上ダビデと一緒に行動することは不可能だったわけです。一緒についていくことは無理だったわけです。高齢のゆえに体もそれほど丈夫ではないフシャイをダビデは、もしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になると言って断っているわけです。しかし突き放しているわけではないんです。次の御言葉を見ていくと、しかしもしあなたが都に戻ってアブサルムに、王よ、私はあなたのしもべになります、これまであなたの父上のしもべであったように今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち破ることになると言ってるからですね。ダビデはアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈った、その祈りがどのように愚かなものになるのか、そこにフシャイが来たことによって、フシャイがアブサルムのもとに行ったならばそうなるというふうに見通しが立ったということができます。これを折にかなった助けということができます。 詩編の21編、次の御言葉を出していただくと、主よ、王あなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。神様はダビデのこの苦境に対して必要な助けを与えよう、送ろうとしておられました。そのダビデの祈りに対する答えが不支配の登場だったということなんです。ダビデの命は風前の灯火でしたが、神は彼の助けでした。次の御言葉は有名な御言葉で、今日は Still 静まるという賛美を捧げましたが、私たちは神の前に静まるときに神の助けを受け取ることができます。そして神こそが我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け、神の助けは不支配が来たことで明らかになりました。私たちもいろんな問題や苦しみを抱えたときに思わぬ助けを受け取るってことがないでしょうか。それは神様が私たちを愛しているために、助けてくださるために送ってくださった人ということができます。そういう人たちがいたので、自分の力で何ともできないような苦境の中から私たちは救い出されて、こうして今歩んでいると言えます。偶然ではない、決して偶然ではないです。神様は一人一人の人生に関心と計画を持っておられるんです。だから偶然に思えるような出来事、あるいは人が送られてきた時に、それは神様から送られた人、あるいは御使いだったかもしれない。そういうふうに受け止めていくのが信仰ということができます。私たちの教会にもそういう神様の助けを受け取って、そして神様に喜んで仕えていこうとしている人たちがたくさんいるわけですね。そろそろまとめますが、神様はダビデの味方でした。ダビデにも敵がたくさんいました。自分が原因で、敵になった人たちもいますけれども、そんな中でも神様は、味方であるとおっしゃっています。詩編の次の御言葉を出していただくと、次ですね、これですか、はい、主は私を助けてくださる私の味方とありますね。そして新約聖書にもパウロがローマ人への手紙の8章で、神が私たちの味方だったら誰が私たちに敵対できるだろうかという箇所があります。クリスチャンの皆さんは神様が皆さんの味方であるということを信じていますか。ここでアーメンという反応が出てくれば、それは国民性の違いなので何とも言えませんけれども、神様は私たちの味方ですよね。隣の人に神様は味方ですと言ってみてください言葉を使わないといきなりは出てこないんです。使う練習をしてみてください。思っているだけでは力は出てきません。神は私の味方です。一緒に言ってみましょう。神は私の味方です。そういう見方もありますということではなくて、確信としてこれを持っておく必要があります。神様が私の味方であるという信仰があれば、このような苦境に陥った時に神様助けてくださいと本気になって叫ぶことができるんですね。味方でない神様に対して叫ぶなんてことは恥ずかしくてできないでしょう。遠慮してできないでしょう。でも神様は私の味方である、どこまでも味方である、だからもう何はさておき神様と必死に駆け寄り叫んで祈っていく、 ダビデのように私たちはなりたいと思うんですね。その祈りに神様は応えてくださいました。はじめは窮地に陥り、形勢は不利でも、神様は決して見捨てず、この15章の前半には、都落ちするダビデについていった人たちが書かれています。ガテの遺体、彼はペリシテ人からの亡命者でした。ダビデの人柄に惚れたのか、彼はダビデの家来となったわけです。そしてレビ人たちもダビデの側につけました。神様に仕えるそのレビ人たち、祭司たちがダビデについてきたわけです。そして最後の御言葉ですが、17章のところにはこういう都落ちしたダビデに食料を提供した人たちがいました。はい、出ました。マハナイムというヨルダン川を、エルサレムから降りてヨルダン川を渡り、そしてマハナイムというところにまで逃げていったときに、さすがにもう食べるものがなくなったわけです。そしていろんな物資がなくなってきたわけです。必要になってきたわけですね。その時にアモン人でラバノでのナハシュの子ショビと、ロデバルノでのアメールの子マキルと、ロブリムノでのギルアデ人バルジライ、このバルジライという人が寝台鉢、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、そら豆、レンズ豆、早口言葉でやってますが、入り麦、ミツバチ、牛乳、羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。ものすごい量の、何千人というダビデについてきている人々の食べ物、必要な物資を、まあこれを軍隊用語では兵隊と言いますね。兵隊、糧食を持ってきたわけです。いくら武器があって強くても食べ物がなかったら兵隊たちは戦い続けることはできないんです。日本軍が負けたのも物資が途絶えたから、南方戦線では次々に負けていったという歴史があるんですが、ダビデに対して神様は人材とこのような食料を支援する人たちを備えて、この戦いが勝利につながるように神様の助けがあったということですね。ですから結びとしては、民をどんな時も主に信頼せよ、神が味方である、神が味方であるというこの人生を私たちは今生かされて歩んでいるわけです。もう死ぬような目に遭った人もたくさんいるかもしれません。私も交通事故で死ぬような目に、まあ大したことはなかったと後で振り返れば思うようなことかもしれませんが、同じような状況で亡くなった人はたくさんいます。そのような中で命が守られたということは、確かに御使いが使わされて死なないように守ってくださったということを、私は確信を持って言うことができます。それは私がイエス・キリストを信じる前から神様が私の味方となってくださったので、私を守ってくださった、そういう場面が皆さんの記憶の中にもあるのではないでしょうか。それらを一つ一つ数えて主の前に感謝を捧げていく機会があるときに、私たちの心は、魂は喜びに満たされるのではないでしょうか。ダビデはそのような姿を私たちに示してくれています。そして私たちの周りにダビデの友だったフシャイのような人生の先輩、信仰の先輩もいらっしゃるのではないでしょうか。改めてお互いを見直すという意味ではないんですけれども、神様の恵みの証として一人一人を思い浮かべながら感謝を捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの人生にはあらゆる災い、困難がつきまといます。 その時に人生を儚み、自分の命さえ疎んじる、そして車に構えて苦い思いを持ちながら行く人生もあれば、すべては神様から与えられた恵みの賜物であり、神様が私の味方としてどんな時にも共にいて、必要な助けを人を通して与えてくださった、その過去を振り返る時に、そこには神様からの油の滴り、喜びがあったことを思い起こします。ダビデのように神がどんな時にも味方であると信じて、神様に近づいて祈り叫び求めていく信仰者として、これからも歩ませてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の中にある思いにあなたは応えてくださる方です。どうぞあらゆる場合に感謝を持って捧げる願いと祈りによって、その願い事を神に知っていただく歩みができるように導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。